今日はルカによる福音書の2章の22節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の2章の22節からです。私たちが何か特別なことのために待っていると、いろいろ待ち遠しいこともありますね。夏休みの前の子どもたちとか、最初の自転車とか、大学を卒業して新しく仕事が始まろうとするとか、あるいは結婚前にして赤ちゃんが生まれる前とか、いろんな時にね、私たちはなかなか待ちきれないようなことがあります。そしてそこに本当にこうやっとですね、来ると、本当にいろいろ期待があればね、あれこそ喜びもあるわけですね。今日はですね、この一番素晴らしいことを待ち望んでいた人たちについて見ていきたいと思います。一番素晴らしいこととは、それはイエス・キリストの誕生ですね。主の来臨を待ち望むものということを今日共に見ていきたいと思います。ルカの2章のまず22節からお読みします。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の初子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山端と一つ貝、または家端の雛にはと定められたところに従って、犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにシミオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまで決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通りに安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。そこまでですね、とりあえず読みますが、このようにですね、この主の来臨を待ち望んでいたもの、このシミオンと出会うわけですね。これはちょうどイエス様が生まれた後の話ですね。そしてこのシミオンがエルサレムの宮で聖霊に導かれて待っていたわけですね。聖霊なる神様がこの自分が亡くなる前に約束のキリストが与えられる、そしてそのキリストと会える、そんなこう約束を得てですね、期待してました。このように私たちはクリスマスを毎年お祝いしますが、救い主の誕生ですね、本当にこの暗い罪の世界から私たちを光へと導く、救い出すお方の誕生ですが、シミオンがその誕生を期待してましたし、またこの同じく他にもね、そういうふうに期待する人たちもいました。例えば36節から見ますと、またアセル族の パネールの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りと思って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとありますね。まあ、このシミオンと別にこのアンナも、そしてここに名が記されていない他の方々もね、この主の来臨、主の来られること、約束の救い主の誕生を待ち望んでいたんですね。で、本当にこの神様の約束がやっとこのようにして成就されたということを共に、本当にこのイエス様を見て喜ぶわけですね。まあ、イスラエルはこのローマの支配のもとにあり、そしていろんな困難な中でですね、このようにこの救い主が与えられたということを喜んでます。まあ、しかしこのようにこのシメオンとアンナ他の友人も関心を持っていましたが、無関心の人も多くいましたね。だから必ずしもみんながこのようにね、この救い主の誕生をお祝いしたり歓迎したわけではないんですよね。まあ、考えるとすれば、神様がこの救い主を私たち助けるために約束されましたが、じゃあどうして無関心なのか、まあ、いろいろ考えられますよね。まあ、忙しかったり日頃の生活の中でそこまでですね、この救い主、約束のメシアの誕生を考える、まあ、余裕がないとかね、そういう人たちもいたかもしれませんね。まあ、イエス様の誕生を見ますと、ベツレムにですね、まあ、わずかな羊飼いたちが来たり、また後には、この博士たちも来られましたが、しかしながら、まあ、さほどですね、多くのものがこのイエス様の誕生を期待していなかったようです。でしかも中にはそのことを恐れたり、まあ、嫌がったりする人もいましたね。マタイの2章をちょっと見ますと、まあ、これは博士たちが訪ねてくる頃の話ですが、マタイの2章の1節から見ますと2ページになりますね。新約聖書の2ページですが、イエスがヘロデ王の時代、ユダヤのベツレムでお生まれになった時、見よ、途方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王同様であった。ありますね。まあ、恐れた者もいましたね。このようにこのキリストの誕生について尋ねてくる博士たちの質問を聞いて、そういう尋ねてくる内容を聞いて、まあ、その誕生を歓迎するどころか、むしろそれを聞いて怖くなったり嫌がったりする人たちもいました。後のヘロデは、まあ、この救い主、このユダヤ人の王というこの救い主を殺すために、ベツレムの2歳以下のすべての赤ちゃん、まあ、男の子をですね、まあ、殺したほどに嫌がってましたね。でじゃあどうしてこういうように、まあ、ヘロデの場合は分かりますが、ここにあるようにエルサレム中の人も王と同様であったとありますが、じゃあどうしてそういうふうにこう怖がったのか、ね、聖書を見ますと、救い主メシアの約束 は素晴らしいんですね。本当に素晴らしい救い主を約束しております。しかしながらここを見ますと、エルサレムの人々が、まあ、ヘロデ王様は決していい王様じゃないんですね。いろいろな本当に残酷なことをしますが、でも彼らは神様の約束するメシアよりもヘロデ王様を選ぶわけですね。そっちを取るわけです。まあ、後にはあの十字架にかかるイエス様よりもバラバを選ぶ場合もありますよね。そのようにしばしば罪深い私たち人間は、神様のことよりも本当にこの良くないことを選んだりすることもありますね。神様の与えてくださることを嫌がったり避けたりするわけです。まあ、このようにイエス様の誕生の時も非常にこのわずかな人たちですね。しかしながらこのようにその来臨を待ち望む者たちがいました。本当に感謝なことですね。さあ今日はそのところでこの主の来臨、まあ、クリスマスはイエス様のご降誕ですよね。いや、初めに来られた約束に従って来られたわけですが、でも主はまた再びおいでくださいますね。再臨というのがあります。再びおいでくださいますが、今日はこのイエス様の来臨を待ち望む者たちを考えましたが、同時にこの再臨を待ち望む者について少し考えたいと思います。マタイの24章の30節をちょっと見たいと思いますね。イエス様がこの2000年ほど前に私たちの救い主としてこの地上に来られました。さあこの24章の30節を見ますと、51ページになりますが、このようにありますね。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。ありますね。まあ、イエス様ご自身がこのように語ってますね。2000年ほど前に主は来られました。中にその来臨を待ち望む者もいましたが、でも再びおいでくださると主が約束しておられます。そこで今日ですね、考えていただきたいのが、まあ、私たちはどうでしょうか。あのシメオンやアンナや仲間のように、まあ、イエス様が来られることを待ち望んでいるのかどうかですね。再びイエス様おいでくださいます、そのように約束しておられますが、じゃあ私たちはどうなのかと、ね、あのシメオンのように、あのアンナのように、その仲間のように、私たちは今日キリストの再臨を待ち望んでいるのか、それとも無関心でいるのか、考えていないのか、こういうことですよね。まあ、イエス様はこのように再びおいでくださると約束しております。そしてそのような約束の中でこのように述べていますね。42節ですが、51ページですね。42節、マタイの24章の42節ですが、だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。 目を覚ましていなさい。だいたいこうイエス様の再臨についての御言葉とともに、そのように目を覚ましていなさい、待っていなさい、期待していなさいという主からの勧めもね、ともにあるわけですね。だから、まあ、私たちもですね、まあ、このイエス様がいつ来るかいつ来るかとね、まあ、いわば首を長くして待っている、そのようなこう思いでいるはずですね。今日もイエス様が来られる可能性、十分可能性があるわけですね。そのいらっしゃることを、再びおいでくださることを私たちも待ち望んでいるのかということを考えたいんですね。まあ残念ながらイエス様の誕生と同じく今日も その再臨について無関心な方も多くいます。まあ、それはもちろんクリスチャンでなければ分かりますが、でもクリスチャンの私たちの中にも、まあ、その約束を聞いているものの、まあ、その待ち望んでいない、まあ、それがどっかこうちょっと飛んじゃったりね、あの普段あまりそれを考えない、望まない、あるいは待ち望まないというね、そんなことも私たちにも私にもありますね。いろんなこの現代世の中の事柄にとらわれ、まあ、イエス様が再びおいでくださるっていうこの約束は、まあ、言われてみるとわかるけど、でも普段あまりそれを考えていない。イエス様の誕生もそうでしたよね。 それほど約束はあるものの、それを首を長くして待っていないこの様子でありながら、イエス様の再臨の約束も分かっていながらも、あまり普段ね、それをに関心がない、あまりそれを考えない、ね、だから、まあ、本当に私たちクリスチャンもそのように、今日このクリスマスの後ですが考えたいと思いますね。まあ、ヘロデ王様のことを見ましたね。主の再臨を恐れていますかという、ね、ことですが、中にね、再臨の話をするとそれを恐れたりする人もいます。まあ、あんまりそういうことについて考えたくない。確かにその様子を見ますと恐ろしい面もなくはないですね。その時代にいろいろ困難もありますが、でも、どうでしょうかね。私たちイエス様を信じる者として、本当にこのイエス様の再臨というのは本来ならば素晴らしい約束であり、期待すべきものですよね。しかししばしば、まあ、いろんな理由はあると思いますが、ちょっと一箇所ここ見ますね。マタイの24章の44節ですね。まあ、この42節ではその目を覚ましていなさい、ね、待ち望むように呼びかけていますが、44節だからあなた方も用心していなさい、まあね、このいつ来るかわからないから用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任せられて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるようにような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだりして食べたりして始めると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりをするのです。ありますね。まあ、結局主が再びおいでくださることを躊躇する、まあ、クリスチャンの中には、例えばですけど、一つの理由は正しく生きていない、普段ね、主の喜ばれるような生き方をしていないから、今主が再びおいでくださるとまずいなっていうそんなこう思いがね、中にあるかもしれませんね。でも私たちは本当に主を心から愛し、そして正しく主に喜ばれるように生きているとすれば、決して主の再びおいでくださることは嫌なことではありませんね。さあ、今日のでも箇所からですね、このシミオンとアンナをまたちょっと見て、 まあ、私たちもここからですね、どのように私たちが待ち望むべきかについて少し学んでみたいと思いますね。主の再臨を待ち望むにはどうすればいいのか、まあ、このシミオン、アンナやそういう人たちのことを見ながら学びたいと思います。もう一度ルカの2章に戻りますが、この25節6節ですね、見ますと、まあ、さっきも読みましたが110ページですね、ルカの2章の25節6節。その時エルサレムにシミオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまで決して死なないと聖霊のお告げを受けていたとありますね。で、まあ、この主の約束を信じる、これが一つ大事な点ですね。このシミオン、アンナ他は、まあ、イエス様の誕生を歓迎しましたが、待ち望んでいたんですが、その一番の基盤というのは信仰ですよね。神様の約束を本気にする、旧約聖書のこの約束が多くあるわけですね。このメシアが与えられるという約束ですが、この人たちはその約束を本気にしてたんですね。信じていたんです。ね、で、私たちも本当にこの神様の約束を心から信じるべきですね。疑ってなりません。シミオンの場合には、まあ、この特別な啓示があり、聖霊なる神様によって示されましたが、彼は死ぬ前にキリストと出会える。まあ、私たちはそのような特別な啓示がないとしても、やはりこのキリストがおいでくださるという約束があるのですから、だからそれを期待すべきですよね。まあ、私もよく分かりませんが、父の代も、父もそうでしたね。父が、キリスト自分のこのいる間に来られると、死なないと、自分は死なない、キリストが来られると、そう期待してましたね。まあ、私もそうです。でもいつそうなるかは分かりませんね。それはもちろん分からないんですが、しかしながら私たちは待ち望むべきです、ね、主はそう言ってます。待ち望みなさいと。そういうふうに私たちは日頃、主は今日にも戻られる可能性があるというこの意識を持って毎日生きていくというね、こういうことです。まあ、彼らは御約束を本気にしましたね。信じたんですね。そしてもう一つこう加えるとすれば、神様の御約束を覚えておられたんですね。すなわち忘れなかった、ね、どっか飛んじゃったわけじゃないんです。忘れてないんですね。信じていますし、それを覚えていると、ね。まあ、そのようにイエス様がメシアが来られますという約束を彼らは、まあ、信じてはいますが、でも同時にそれを日頃覚えている、期待しているというね、忘れてない、無関心ではない、そういうことですよね。まあ、彼らはこのヘロデ王様に期待を寄せていませんし、ローマ帝国のに期待を寄せていませんし、サンヘドリンにも期待を寄せていないんです。このイスラエルや世界を救うのはそういうようなものではなくて、神様が使わせてくださるこのメシア、救い主だというようにして彼らは期待を寄せているんですね。で、私たちもですね、結局この地上の支配者、指導者にこの世の問題の解決を、本当の問題のね、奥深い問題、まあ平べったいこう目に見える、まあね、そういう問題いろいろ直せるとしても、本当の問題の解決はこのイエス様にあるんですね。だから、まあ、そのように私たちもこのシミオンやアンナやこの他にですね、再びおいでくださるキリストに期待を寄せるべきですね。本当にこの再びおいでくださるということを信じて、また忘れないで覚えて、そしてもう一つ加えるとすれば、この神様の御約束を彼らは愛しているように思いますね。 まあ、結局他の人たちは旧約聖書の知識はありながらなぜその約束を忘れたかというと、あまりそこに期待を寄せていない、あまりそれは彼らにとって大事に思えていない、そんなにこうなんていうか心に彼らにとってそんなにこう重要に思えていないというところにあると思いますね。本当は私たちにとって大事に思うこと、心の中でこう宝と思う愛するものというのは、そこに私たちはやはり期待を寄せますよね。だから私たちも本当にイエス様に対する愛、神様の御約束に対する期待、そういう愛が、まあ、大きな要因でもあると思いますね。本当に信じるのは大事ですが、覚えるのも大事ですが、本当にそこに心から期待を寄せる、その愛する、それを本当にこう神様がなさることとしてね、私たちもそれを期待すべきです。で、まあ、最後にですが、この待ち望みつつ彼らは主に仕え続けるんですね。こうシミオンもアンナも、アンナはずっとこのね、宮でいろいろ奉仕をしていたようですが、彼らはこのね、メシアが来られることゆえに、ただこう待っているのではないんですね。主にお仕えしています。で、時々この主の再臨の話になると中にですね、まあそのことを期待するゆえに全部他をやめるような人もいるんですね。それはまあニュースになったりしますよね。全部こう物を売った、全部こうね、そういうような過去何回かありますよね。でも聖書はそういうふうに私たちに勧めていません、ね、いやむしろ主がおいでくださるまでに私たちは続けて主にお仕えする、クリスチャンとしての主が私たちに与えた役割、それぞれを し続けながら、熱心にこう主に仕えながら、その主の再びおいでくださることを待ち望むというね、こういうことを進めてますし、このシミオンもアンナもそんな風にして彼らは日頃主にお仕えしています、ね。まあ、本当に主がいつ来られるか、それは私たちは分かりませんね。そのように私たちはに知らせていません。盗人のようにというふうにあります、ね、皆さん泥棒さんがいつ来るか予約してこないでしょ、ね、だから分かりませんよね、そのように私たちもイエス様がいつ来るかは分からないんですが、でもとにかく主に仕え続けながら待ち続けるわけですね。期待を寄せるわけです、まあ、主の来臨を待ち望むものというのを今日見ましたね。イエス様がお生まれくださったというのは歴史上最も素晴らしい出来事の一つかと思いますね、しかしながら当時それに無関心でいた人も多くいたり、嫌がっている人もいれば、まあ本当にわずかですね、喜んで迎えるわけです、まあ歴史上いろんな大きなことがありますけれども、イエス様の再びおいでくださることも非常に大きな出来事ですね。主は約束されました。再びおいでいます、再びいらっしゃる。で、主は私たちにそれを待ち望むように命じました。ですから私たちもこのシミオンやアンナから習って、神様の御約束を本気に信じてですね、心から信じて忘れることなく、それそこに本当に期待を寄せて主がとお会いできることをね、私たちも首を長くして待っているはずです。まあ、待ち望みつつもちろん続けて主にお仕えします。で、聖書の最後をちょっと今日ね 最後に見たいと思いますが、黙示録のヨハネの黙示録の22章の20節ですね。まあ、黙示録ではイエス様の再びおいでくださる最後の出来事についていろいろ書いてますが、予言しておりますが、この最後にはこのように聖書は締めくくってますね。503ページですが、黙示録の22章の20節、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。で、これらのことを証しする方というのは、まあ、イエス様が証ししてるんですね。主はヨハネにそのことを示してますが、しかる私はすぐに来る。だからイエス様がね、私はすぐに来ます。で、アーメン、主イエスよ、来てください。これはヨハネの反応ですよね。アーメン、主イエスよ、来てください。主イエスの恵みが全てのものとともにあるように、アーメンと。このように聖書は締めてるわけですね。まあ、ですから、このヨハネの反応ですね。イエス様が叱り、私はすぐに来ると言っているこのイエス様の約束に対してヨハネは何と言っているかというと、アーメン、主イエスよ、来てください。アーメンというのはその通りですというね、おっしゃる通りですというようなことで、そしてこの主よ、来てくださいという祈りですね。そういうこうイエス様の約束は正しいです、そしてぜひ来てください、約束通り来てくださいというこういう祈りで、まあ、ヨハネがそんな風にしてこのイエス様の約束を聞いてね、反応してます、ね、どうでしょうか。私たちもこのイエス様が再びおいでくださる約束を聞きますと、ぜひね、ヨハネのように祈りを持って反応し、ね、主イエスよ、来てくださいというね、そのようなこう心から主のおいでくださること、御国を気づかれることを、ね、私たちもこの1年を終わろうとしてますが、そういう中でね、まあ、本当にイエス様がいつ来るか、いつ来るか、いつ来るかという、そんな思いで日頃ね、私たちは主に仕えていきたいとこう思うわけですね。最後に祈ります。愛する天の父様、クリスマスを後にこのように主イエス様が来られたこと、そして再びおいでくださることを両方見ました。そして主の来られた時も今もそうですが、多くの場合主に期待を寄せていないこの世の中ですが、しかしシメオンやアンナやそういう友人のように、私たちも主が再びおいでくださるというこの御約束を本気にして信じ、そして忘れることなく、そのことを本当に期待、そこに期待を寄せながら、愛を持って、主への愛を持って、ヨハネと一緒に主がおっしゃるように、アーメン、主イエスよ、来てくださいと、私たちもそのような日頃の思いと祈りが期待もできますように、主の再びおいでくださることを私たちも待ち望むものと、どうかそういう心を与えてください。そしてそういう中で私たちが主のおいでくださることを待ち望みつつも、続けて心から主を愛し、主にお仕えできる、そんなものとしてください。新年を迎えようとしていますが、そういう中で私たちもこの新しい一年も本当に主が来られるか来られるかと首を長くして待ちながら、本当に主にお仕えできますような、そういうようにして導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。